こんばんは、まめたです。
はい、こんばんは。
こんばんは、お久しぶりです。蒼天の空の中島ゆうきです。
あ、お久です。お久しぶりです。どうも。
あ、どうも、お久しぶりです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
先日7月29日なんですけれども、はい、前々回 の放送でもやってました、ウルさんとタッシュさんの夏祭りのお話ありましたけれども、はいはいはい、私、実はこれ1週間ぐらい前に偶然なんですけど、休み会いまして、ちょっと特感で行ってまいりまして、ちょっと参加してまいりました。
おー、はいはい。
まあ、ただ、こっちの夏祭りの方のお話はちょっと話すと長くなるのと、まあ、そちらは他のところでいろいろ話されて、ちょっと置いておきまして、はい、その後なんですけれども、うん、まあ、テニスのギモさんと、あとタッシュさんとかの有志でですね、送りまして、千葉県のあぐらにっていうお店、前も出まして、
はいはい、
ドアラジ、はいはい。こちらの方、本当は日曜日定休日なんですけれども、うん、みんなでちょっと持ち込みでワイワイやろうぜみたいな感じになりまして、ちょっと行ってまいりまして。
はいはい。タッシュさんからもね、この話はお聞きしましたけどね。うん。なるほど。
多くて10人から30人ぐらいいましたかね、多かった時ですと。
はい。
うん。まあ、知った方のやつとかもあって、あ、すいません、お見かけしてますとか、リアルで会うの初めてですねとか、うん、あと今まで会ったことある人ですと、模型部のコナタンさんとか、ネカラジのリョウコさんとか、はい、あとお名前だけ聞いてで初めましてで、縦目集会のマリココさんとか、舞踏家でもなしのナシサワーさんとか来ていたんですけれども、
ナシサワーさん、はいはい。
ナシサワーさん、先生もご存知で。
はい、存じております。
いやー、本当ですね、ワイワイワイワイ楽しくやらせていただいたんですけれども、うん、
すごい、千葉でやったんだ。
千葉の JR 東西線で行徳駅から降りて徒歩5分ぐらいのところになります。
あ、うん、そうなんだ。
はい、ちょっと具体的なダイレクトマーケティング入りましたが。
思いがける。
どうだったんですかね、結局その飲みに関しては。
本当ずっと趣味とドラクエの話っていうか。うん、結構な数の人がスイッチ持ってきてたんで、なんで、もう即席プリズニアン大会とか、
ああ、なるほど。なぜか、ジモね、時期ですからね。
うん、大会とか、あと、ギモさんちのお子さんが、ちょっと今日ボス行きたいとかって言ってたんで、それを手伝ってあげたりとかしてたんです
けど。いいですね。
店内の Wi-Fi も、あ、自由に使ってって言ってもらったんで、それでずーっとやってまして。
ああ、いいな
ぁ。はいはい、この間のタッシュさんの話もありましたけど、そこの、ほら、今、その店内にいらっしゃったっていうのは、結構その、夏祭りからの流れを、から来られてる方も少なくなかったわけですか？
そうですね。夏祭り終わってそのまんま来たっていう人と、うん、あと、もともと、あぐらにの近くにお住まいの方で、
まあ、要は常連だ
って。常連の人もいるっていうことでして、うん、私は本当、貸し切りだったんで、オールドラクエプレイヤーですね、本当に。
すげー、いいですね。
なんで、まあ、ほとんどオフ会みたいな感じだったんですけれども。
まあ、オフ会ですよね、普通に。
まあ、私も結構、数年前はオフ会って結構、こういうの抵抗とかあったんですけれども、やっぱり、これ、先々週にも先に言われちゃったんですけど、やっぱり、共通の趣味あるっていうのはめちゃくちゃでかいですね。
ああ、
年齢とか職業とか住まいとかも全然別なはずなんですけど、うん、ほぼ初対面でリアルで初めましてなんですけど、話は合うんですよ。何々してるとか、何々のことはどうだろうか。あと、とりあえずスイッチ立ち上げて、じゃあちょっとプリズニアン行こうって言えば、もうそれだけで気が合うっていうことなんで、
うん、
本当に楽しかったし、やっぱですね、マスターのギモさん自体がやっぱプレイヤーっていうのはでかいですね。
うん、プレイヤーですし、ゲーマーですしね。
うん。いいな、今調べたら行徳30分くらいで着きますよ、うちから。
マジで？
なるほどね。
まあ、行けるじゃないですか。
うん。ぜひ、そういうことあれなんですよね。マメさん、ほら、名刺ボードみたいなの貼ってるでしょ、あそこ。
あ、名刺ボードあります。
どなたかが、ツイッターにアップしてましたけど、あの人間の半分ぐらい知ってるわけですよ、私。
ええー。あそこ あの、見てきたんですけど、ほぼ、ドアラジ関係者か、ウオウオ関係者か、ネカラジ関係者
です。何や、それ。あ、そう。なので。
で、あの、知ってるところで言うと、今言ったウルさんとか、あと、リョウコさんとか、あと、ウオウオのリンマオさんとか、クンソウさんとか。
あ、なるほどね。
あ、うん。
あれ、ウルさんって、あれ、ウルのアトリウムのウルさんとか
あ、じゃないですね。
あ、はい、それはまた違う人、ね、
あの、うん、座談会で私ご一緒した方でしたから。はい。
ああ、うん。
でしたね。
なんで、まあ、結構気軽に名刺とか持ってくと、そこに貼り付けでありますし、あとは、まあ、ちょっと一般の方はちょっと厳しいんですけれども、まあ、某漫画家さんのサイン色紙とかもございましたんで、うん、うん、まあ、ちょっとサインとかそういう色紙とかの、あの、ちょっと書くのになんか自信あるかなとかいう方で、もし偶然にも千葉にもお住まいの方いるかなっていう方いれば、ちょっとそういうところもやったら楽しいんじゃないかなとか思ってます。
そこに該当する方がちょっと近くにいそうな気がしましたけどね、今ね。はい。
いやー、知り合いの入りそうな気がするんですね、なんかね。はい。
でも、そんなことやってたんだ。すごいなぁ。
そんなことしてました、あの時。うん。うん、
裏でこそこそそんなことをして
ね、あの、今日ちょっとあの、本編の方にも、あの、うん、これに絡んだ話もできるそうな気もするので、うん、ぜひね、
こう絡
んで、うん、あの、まあ、いずれにしても、その、この間の、あの、ウルサンタッシュさんの話も加えて、あの、こういうレポートが聞けるっていうのもよね、あの、嬉しいことです。あの、マメさんも行ってこられたってことありますね。はい。
はい。それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアジャックレディオ第195回目でございます。この番組は私、DJ ケンタロスとマメダと蒼天のソーラ中島ゆうきがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームサジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、マメダさん、中島先生、こんばんは。
こんばんは。
はい。今回はですね、中島先生をお招きしまして、目前に迫りました。蒼天の空12巻。はい。発売が迫っておりますので、はい、こちらの恒例のダイレクトマーケティングに来ていただきました。
あ、もう当たり前のようにダイレクトマーケティングをする時代になってしまいました、
ね。もうね、あの、
すごいですね。
先生どうですかって言ったら行きますっていう、あの、心地よいお返事いただきましたんでね。
うん、もうさらっとこう、あ、お願いします、行きますみたいな感じで、答えになっちゃいましたね。
で、あの、めでたく、先生3回目のご登場ということで、
はい、
あの、うちの、ドアジャッカレディを準レギュラー化してますので、
あ、はい、
あの、いつでも持ち込み企画でも何でも構いませんので、あの、お待ち
ください 。こういう資格が
入れるわけです。あの、俺は半年に一回しか出れねえのかとかってなんか文句が出そうなので、あの、好きな方の持ち込み企画いただければ私大歓迎でございますので、よろしくお願いします。はい。今日あのね、本当に、蒼天の空の話、12巻がですね、どんな話になるのかっていうのも非常に興味あるところですけども、最近の先生の事情とかですね、もうなんかいろいろ聞こえてきましたから、その辺も踏まえてですね、ちょっと お聞きしたいなと思っておりますので、お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。はい。今回もですね、前回同様というか、まあ、サイト V 回も同様なんですけど、スペシャルゲスト恒例の5つの質問。はい、これで、いつも通り、先生に、浴びせかけるように、こう、お願いしたいなと思っておりますので。 はい。
ぜひかけられます。は
い、ただ、今日ちょっとね、趣向を変えまして、いつもほら、いつもだと頭にバーって言っちゃうじゃないですか。あれをやめまして、うん、ちょっとトークの中に、突然に入ってきますので、よろしく、その辺のアドリブ加減をよろしくお願いしたいと思いますので。
マジか、割と不意打ちっぽくやってくるわけですね。
よろしくお願いします。はい。早速ですけど、はい。まずね、先生。先だって蒼天の空の連載にもなり、間を挟みまして、蒼面の蒼宮。
はい。
あれ、100回ということで、これはこれでおめでたいなと思って、おめでとうございます、本当に。
いやー、ありがとうございます。おかげさまで。
はい。
なぜかあの4コマが100回も続いてしまいました。
で、その際のその100回なんですけど、ウェブ上で拝見させていただきまして、
はい。
いや、誠にありがとうございます。私の名前を書いていただけると思いませんでした、本当に。
本当ありがとうございます。
もう本当、お二人、まあ、本当、お二人だけじゃなくて、本当たくさんいろんな人に、こう、あれですね。主にこう意見なんかを見るのはツイッターとかが多いんですけど、まあ、いろんな人にこう伝えてもらいながら、なんやかんや、そうですね、まあ、うん、そうだ、本編もそうですけど、4コマの方も続けさせてもらって、まあ、本当はちょっといろんな人にお礼が言いたいなぐらいなんですけど、
いや、言われるってすっごく嬉しいですよ、
そうですよ、
っていうの。
ああ、
そうですね。なんというか、まあ、大魔をこういう場で、こう、なんですかね、する機会を設けてくださったりだとか、まあ、あれですね、座談会、プレイヤーイベントとして、ソーラのことをこう、語ってくれる会を開いてくださったりとか、うん、いやー、本当だったら、なんか、自分で、このネットの社会、世の中ですから、やっちゃえなくもないようなことなんですけど、まあ、なかなか忙しくて、できませんからね、うん、そういうことをこうやっていただけているっていうのが、まあ、すごくありがたいし、それにやっぱりなんというか、自分の知らないやり方でこう、なんですかね、自分の作品をこう語っていただけるっていうところに、その自分が参加していくっていうのが、またそれ新しい経験で。
ああ、先生、それって、その、漫画家さんというスタンスにおいて、このドラゴンクエストっていうのをまず絡めないと考えたところで、そういうふうな、その、ファンレター的なものとか、そういったものがこう届いてくるっていうのは、やっぱり今までと、まあ、今のそのネット社会というものに関しては、その、要は、まあ、某巨大掲示板みたいなので、良いも悪いも聞こえてきたりするじゃないですか。
まあ、そうですね。
でも、それ以前って、例えばやっぱりファンレターぐらいなもんだったんですかね、この漫画家さんというスタンスにおいては。
そうですね。一二昔前っていうのは、その、なんていうんですかね、評判を聞けるのがやっぱり一方向で、
ああ、
うん。とっても、まあ、こっちはこっちも言いっぱなしだし、うん、読者さんがファンレターを送ってくれるのも、やっぱり送りっぱなしだしっていう風になってしまって、うん、まあ、当時はそれで当たり前だとは思ってましたけど、いやー、でも今は、喋れちゃいますからね。
ああ、
そうですね。
うん、いやー、すごい時代ですよね。
まあ、そこのね、一旦に、例えば、やっぱり、その、私のドアラジしかり、まあ、メタさんが、その、やっぱり、いわゆるいろんな声を集めてくる一つの機関みたいなものになってるプレイヤーイベントだったり、そういったものっていうのはやっぱ、貴重なんですね。うん、これやっぱ、しかも、ドラゴンクエスト10っていうオンラインゲームだからこそっていう部分も、
そうなんですよね。
なるほどね。まあ、いずれにしてもね、いや、先生に、漫画の中に名前を書いてもらって、で、正直言うと、やっぱ、あれが、いつ今度コミックに収録されるかなんですけど、多分、まだ先なのかな、と思いますけど。
そうですね、4個目ですからね。どうなんだろう、11巻あるのかな、ね、だいぶ、それにしても相当後にはなるでしょう、
ね。11巻で、取りまとめられたところだったんで、まだまだ先かと思いますけど、その際には私もなんか豆田さんみたいにね、なんか3冊4冊買ってしまうかもしれませんね。
いや
俺なってんだぜってね。
とりあえず、スクショは取ってちゃんと保存はしときましたよ、ちゃんと。
まあ今のね、プレイヤーイベントっていう話になったんですけど、 そこで第一問。はい、実は中島勇気主催で DQ10 のプレイヤーイベントっていうというものを開催してみたい。はいか家でお答えください。
家の方で
ここ。お、これは何でですか。
いや、まあ、その開催してみたいって言えば、もちろん開催してみたい、開催はしてみたいんですけど、うん、まあ、とはいえ、まあ、なかなかこう、時間がないっていうのと、うん、あとは、まあ、ネタに関してですね、
うん、
その、まあ、ソーラーとかに関しては、本当なんか、豆田さんが鍛えてくださってるやつで、普通にこう、語れてしまうので、まあ、それ以外でこう、やるとしたら、なんだって考えると、まあ、ドラクエ10、まあ、普通にこう、なんですかね、遊ばせてもらってはいますし、うん、まあ、今日なんかもちょっとトラシカに行ったりしてきたわけなんですけど、まあ、ドラクエ10のここ俺は極めてるぜみたいなものをあんまり持っていない人間なので、なんというか、なんかこうなかなかネタが思い浮かばないという感じもあって、
仮にね、
というわけで
仮に中島先生開催したら、
うん、
まあ凄まじい人で大変なことになりそうな気がしますけどね。
いや、
多分住宅村落ちますね。
うん。いや、これってほら、どうしてもプレイヤーイベントって開催する場合って、なんですか、プレイヤーイベント告知に掲載されるでしょ？
はい、
うん。そうなるともう、はい、中島勇気がイベントするんだってよって、多分なると思うんですよ。そうなったらやっぱ殺到しますよ、そりゃ。
うん、フィンディですか。そうですね、何をやるのかな。まあまあ、そうですね、ソーラ関連でやらせてもらえればとは思うわけではあるんですけど、うんうん、
ね、
どうですかね。あ、なんか、あ、そっか、次のこう読者参加企画のこう公開オーディションみたいなこととかやったら、今、ですね、これガチで今パッと思いつきですから、はっき
り
言ってこう、
はい、
超無責任なことを適当に今喋っただけなんですけど、
うん、今やってるドレコンの延長線上のやつでもいけますけどね、それも。うん、
あ
とは、
結構やってる人いますよね、たまにプレイで。うん、
コンテストじゃなくても、要するに鉢金は配られたんで、うん、それを使って選手団なりきりごっこをしようっていうのは実際ありましたね。
ああ、そうですね。ツイッターで見かけました。ウォーブさんですよね、確かそれは。
はい。
出てくれてましたよね。いや、嬉しかったですね。
いやいや、なかなか、そうか、先生はなかなか、そう、でも、まあ、ある種そうやってね、なんかアイディアに結びつけられる何かが出てきたら、あの時ドアラジで言ったやつだなっていう思ってもらえばいいかもしれない。
ああ、そうですね。なんか、そんなイベントがもしこう、本当に開催されたら、なんか、なんすかね、イベントはドアラジが
発祥
が育ったみた
いな。うん。ね。
そんなポジションで、
はい。
発信してくだされば。
はい。
あと、うん、人で足りないときは、行ってください。いくらでも出します
ね。ノウハウとかね。
ね、もう本当にイベントやるんだったら、そうですね、人手というか、ちょっとあれですね、アドバイスを聞きたいですね、豆田さんに。もう本当にいろんなノウハウをしてらっしゃる人なんで。
やっぱ、そういうね、やっぱ、いわゆる、まあもちろん、強敵のコンテンツ行くとかっていう、いわゆるバトル系の方ばかりじゃなくて、こういう遊び方できるのもっていうのは、ここ何回かのそのドアラジでもかなりプレイヤーイベント寄りの話をさせてもらってるんですけどもね。そういうやっぱ楽しみ方できるっていうのがこのゲームなんじゃないかなと思いますね。うん、はい。
あ、でも、読者参加企画のオーディションのプレイでか。そのうち豆田さんに何かその相談をするかもしれないんですけど、まあ、まだ何もかも未定なんで、
はい、オープニングトークで かなり先生食いついておられたんですけど、はい、例えばその、オフ会とか。
ああ、オフ会、はいはいはい、はい。
変な話、先生、行かれたことってないですよね、さすがに。
まあ、そうですね。基本的には生のお付き合いは、そうですよね。どうしてもその、V ジャンのサイン会とか、そういうところでない限りはなかなかできないですよね。
うん、ああ、なかなかね。私、漫画家ですってとは、表だってなかなか、出るに出れないって言ってしまってもいいのかな。そうなんですかね。
そうですね。うん、僕は、どうしてもこう、ドラクエ10は当然全国にプレイヤーさんがいらっしゃるわけなんですけど、うん、はい、まあどうしても、オフ会をやるとなったら、まあどうしても近場か、うん、もしくは、かなり大きな都市だけっていうふうになってしまうから、まあそうすると、ちょっと来れる人と来れない人が、どうしても差ができてしまって、うん、まあその辺でちょっと考えられることもありますね。
なるほどね。
あ、まあ、とはいえ、うん、行徳にはあぐら煮の町があるのか。
うん、いや、以前そのあぐら煮の店長さんもうちのドアラジ出ていただいたんですよ。
あ、そうだったんですか。
うん、うん、うちの関東支部の連中が行って勝手に出演オファー決めてきたからでね、引っ張ってきていうことだったんですよ。うん、ということなんですけど、ここでなんですけど、
はい、
はい、第2問、あんまり答えになっ、もうなっちゃったかもしれないですけどね、うん、第2問は、プレイヤーイベントのみならずですね、読者さんらとの交流を積極的にはしてみたいんだ、はいか、いいえで。
というわけで、まあ、はいですよね。
あ、
いやー、まあどんな形でもいいから、やっぱり交流というのはいっぱいしていきたいですね。
ですね。うん。やっぱね、さっきのね、まめさんが言った、大事なんですよ、その、1キーワード。まあ私からすれば、このドラゴンクエスト10というもの。
はい。
うん。ここで繋がってるっていうのは、すごくでかいですよね。
うん、うん、そうですね。
で、まあもちろん、まあもし先生がそういった形の交流はって言ったら、もちろん蒼天のソーラーがメインのトークになるわけで、はい、うん、そういったものの、その、やっぱり、うん、さっきのに先生にお聞きしたやつですよね、その、今は双方向で。
うん、そうなんですよね。
っていうのが大事なんですよね、やっぱ。
そうですよね。まあ大事というか、まあ本当できるっていうのは本当楽しいことなんで、うん、いや、まあちょっとリアルタイムでやることだから、すごい失言とかしちゃいそうで怖とか思うとかもあるんですけど、しちゃいけないことをこう、うん、いや、でもそうですね、やっぱり生でこう会えるっていうのはあれですね、うん、まあいや、生っていうのはプレイヤーイベントなんかも本当なんですけど、リアルタイムで会えるっていうのは、うん、やっぱり楽しいですよね。
はい。
やっぱどんな人が呼んでるだろうとかって先生気になられます、やっぱ。
ああ、まあそうですね。まあそうですね。まあ純粋にこう作家として、その何ですかね。自分のこう漫画を読んでる層っていうのはどういうもんだろうっていうのが気になるっていうのは当然あるんですけど、うん、でもそうですね。なんですかね、ソーラの場合だったら、まあ、たまにこう、話したりすることもあるんですけど、その、何しろこう、ドラクエ10っていう世界観の中で、こんな冒険があってもいいんじゃないっていうことをたくさんこう提示して、うんうん、逆にこう、ドラクエ10の中でこう、たくさん自分のこう、物語を温めているプレイヤーさんの、まあ、出しになればいいっていう、うん、その、そういう物語作りのこう発想のちょっとしたこう種をこういっぱい提供できればなみたいな気持ちがありますので、なんかこうそういうことをこう、なんですかね、なんですかね、ソーラが、まあ、別に絡んでなくても特に構わないんですけど、なんかこうソーラという漫画が関わることによって、その人のそのドラマが豊かになりましたみたいな話がこう、うん、その聞けるようなことがあると、まあそうですね、正直もう漫画家冥利に尽きるというか。
なるほどね。
あ、もう 本当にこの漫画描いた意味があったなっていう気分にすごいなって嬉しいところなんですけど。
いや、実際だって、先生の作品、その、蒼天のソーラって作品自体は、もう当然ドラゴンクエスト10、アストルティアっていうのが舞台で、そこからのその派生の物語、いや、先ほど先生が言ったように、こういう奴らの話もありますよっていう話を、作ってるわけじゃないですか。で、
そうですね、
この、蒼天のソーラーというものがまた独り立ちをして、その、やっぱりファンの皆さん、うん、読者の皆さんが、またそれぞれのキャラクターをこうピックアップして、勝手にスピンオフ作品作ったりとかっていうのが、実際コミケの場だったりする場合があるじゃないですか。はいはい、ここがもう発生してきたら、もうこの作品ってやっぱり相当ファンがいるんじゃないかなと思います。
そうですね、個人的にはあれですね、そのプレイヤーさんが自分のキャラクターと、うん、ソーラの何かのキャラクターを絡ませてこう、うん、ドラマ作りをしてくれてるような作品とかあったら、うん、それはもうちょっとワクワクが止まらないような感じですね、
うんうん、なるほどね。いや、実にその今 の, そのドラゴンクエスト10をプレイをしている中でも、その個性的な NPC とかキャラ、メインキャラクターになりうるようなストーリーの根幹を握るようなキャラクターもいっぱい出てきてるんですけど、やっぱり、うん、なんかある種有名ですよね。そこに我々がそのロールプレイングって言ってそこに絡んでるっていうところがやっぱ、うん、この漫画が体現してるんだなと俺も思うんです、実に、
うんうん、そうですね、そうなるよと思って書いてます ね, ね、
うん、
いや、子供の頃のすっごいこう、なんですかね、本当にガキっぽいこう、空想の遊びとして、例えばドラクエ4とか、小学生の頃やってたわけなんですけど、なんですかね、勇者の故郷に自分のオリジナルキャラクターが、うん、勇者と一緒に住んでいて、実はこう、なんですか、イフストーリーとして、その勇者と一緒に自分のオリジナルキャラクターが、旅立ったらみたいなことをこう、もやもや空想しては、とは言ってもまとめる力が全くないので、まあ、途切れ途切れのシチュエーションをこう想像するだけだったりするんですけど、いやまあ、そういうことを想像しては、なんですかね、いわゆる子供の空想遊びをこう、楽しんでいた、自分のガキの時代だったというのに、まあ、今の人たちというのはドラクエ10なんてもう まさにそれをこう超体現できるツールを与えられていて、なんて恵まれた時代なんだとこう思いながらプレイしたり漫画描いたりしてますね。
なるほどね。
ドワラジ、
まあね、交流、ということなんですけど、先生この間のジャンプフェスタ。
はい。
で、サイン会の方を現場でされたということを、伺ってましたというか、まあ、いろんなところで拝見もしましたし。はい。ということなんですけど、ああいう場にこのサイン会で出られることっていうのは、実際、あまりなかった。
ああ、まあ、そうですね。あれ、クロスポーズ、あれ、ジムの時ってサインやってたっけ、やって、ドラクエの時からだっけ、あれどっちだっけ、
確か記憶だとドラクエで、ま、絡みで前1回やって、今回2回目じゃないですか。
ああ、なるほど。
たぶ
ん。あ、そうですね。ドラクエのサイン会は、あれもう割と、色紙を、だって今回シャクラチーム書いたから、ソーラ、DD、ルール、マルチナ、マリク、あ、そうですね。じゃあもう、ソーラだけでも、サイン会6回くらいやってますね。
おー、そうなん
ですか。っていうか、普通に、連載始めてから毎年ということですね。
サイン会、今回もちょっといろいろ拝見したんですけど、実はね、お便りを頂戴しておるんですよ。
はい。
はい。あ、先にね、先にこっち行こうかな。
うん、
はい。質問3番目。ジャンプフェスタのサイン会、今年とても楽しかった。はい。
いやー、もうこれはですね、毎年すげー楽しいですよ。はい、いやー、バタバタって忙しいですけどね。本当はもっとゆっくりこう喋りながらサインしたいなとか思ってるんですけど。いやー、でもやっぱ楽しいですね、うん、サイン会。
まあ、さっきの話のまさに生の声っていうところでしょ、やっぱ。
まあそうですね。ああ、いやもうでもサインするときはどうしても人二言こう喋ってこうあのサインをお渡ししてっていう風にもう流れ作業になってしまうので、うん、いやーもっと喋りたいなと思いながらサインしてます、
ね。お客様一人一人に対してはなかなかの時間は割けないってことですね、やっぱね。
そうですね、どうしても。
ああ、というわけですね、ちょっとね、お便りをちょっと頂戴しておりまして。
はい。
豆田さん、ちょっと、一本目。
はい。
ご紹介してもらっていいですか？
はい。じゃあ、一本目ですね。静岡県にお住まいの泉さんからいただいております。
ですよねはい。まあ、こう来るだろうなと。
めちゃくちゃ読まれてるんですけれども。はい。じゃあ読み上げますね。サイン会の時の先生は壇上に上がった瞬間からもういい人オーラが言葉していましたね。サイン会の最中も終始ニコニコされていて、終盤はだいぶお疲れの様子だったけどずっと笑顔でした。少年漫画の作者さんが目の前の少年少女たちに直接夢を手渡している瞬間を見ることができて大変幸せな気分になれましたといただいています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大体先生けどお会いした人とか見た人って、キーワードのように必ずいい人オーラみたいなの出てくるんですよ。
ね、あの、ドアラジって声だけじゃないですか。これ聞いただけでも先生ってこう、いい人なんだなっていうのを伝わってくるっていう、皆さんに言ってますからね。
いやー、でもまあこのイースのあのいいこうなんですかね、面の皮の下でこうアビーとか、まあ、最近出たこうなんか謎の黒模様の悪役とかのこうね、あの企み事なんかも考えてるわけですからね、いろいろこう腹暗いところもある人間ということで油断せず見ていただければと思います。
次回の内容に触るのやめましょうよ。
ああ、本当だ、そうだ。
あ、
ちょっとだけですね、ネタバレをしてしまいましたね。
先生、サインってその書かれたサインとか、それこそ抽選やらで当たられた方のやつもこうツイッターとかでも拝見してますけど、はいはい、キャラクターの絵を描くじゃないですか。
あ、はい、そうですね。
あれってそのやっぱり描きたくなるんですか？っていうか、そのやっぱりイラスト1枚描いてたら大変だなと思うんですよ。
あ、いや、まあ、そうですね。とはいえ、あれは、一応、こう、なんですかね。一枚描いた下絵を全部印刷してもらっているので、うんうん、それはあの100枚以上の枚数にこう。
それは難しいと思う。
一枚一枚、あれだけの絵を描くわけにはなかなかいかないんですけど。
ね、でも、結構漫画家さんのサインってそういうの多いじゃないですか。その、パパパパって描いてしまう人って。しかも、俺から言わせるとですよ、やっぱその下書きもなしでよくそのマーカーでいきなり書けるよねって思ったりするんですけど、それはやっぱプロなんでしょうね。
いや、僕のやつちなみに下書きとか普通にして、ラフっぽく見えますけど、それなりに普通にちゃんとしっかり書いているので。
いやいや。
あ、でも、そうですね、実際、何人か僕がサインをもらった方なんかは、本当下書き抜きで、がっつりあの絵が入ってたりするので、うん、やっぱ上手い人すごいなと思いますね。
言うてもこれ、うん、まあ、お時間が俺何時間だったか知りませんけど、ひたすらでしょ。でもこれサイン会って、
あ、そうですね、あれどれくらいやってるんだっけ。もうなんかやってるともう時間を忘れて、もうちょっと話しながら必死でこう名前を書いて、うん、もうあってこうやっていると、まあ、いつの間にやら終わっているっていう感じなんですけど。
いや、大変だなと思いますが、まあ、これがファンとね、触れ合えるところなんだなと思うと。この、
いや、そうですね、うん。
ジャンプフェスタっていうのは毎年これ、ジャンプ主催でやってる、集英社主催でやってるんですけど、すさまじい人でしょ、やっぱ毎年。
そうですね。あ、ジャンプフェスタ、ジャンプフェスタではなくて、あれですね、ジャンプ、ビクトリーカーニバルですね。
ああ、はいはいはい。
ああ、イベントとしては
やっぱりなんかゲームの体験とかできたりとか、今年なんだっけ、スマブラができたんだっけかみたいなのも出てましたし、そんなんで、
ああ、そうですね、う
ん、すごいにぎわうんだなと思って、うん、
いやー、ちょっと割とこうアトラクションのなんか ポタリングとか今年あったらしくって、うん、旗から見ながら、うん、あ、やりたい、やりたいとか思いつ
つも、あんまりこう、それを知りきるんじゃないんだ。
刺激してる時もいかず、こう、指くわえて見てましたね。
そうっすか。いやいやいや。で、そこでですね、まあ、もう一つちょっと、私の方からじゃあ、ご紹介しましょうか。はい。ちょっとね、出てこねえや。はい。のみとさんから、頂戴しました。
あ、ですよね。
予想通りですか？はい。
そうですよね。
はい。じゃあ、お読みします。長くなるかもしれませんが、ご容赦をということで。はい。はい。まずは、先生の印象ですね。私は、当選列の真ん中より候補に並んでいて、しばらくステージ裏側にいたので、サイン会始まった瞬間の先生のご登場シーンが拝めずと。拝見したのは、サインを書いていただいた、横顔でした。本誌のお写真で見たそのままの姿に、本当に中島先生は生身の人間として存在するんだなと感動したのが第一印象です。私にとっては神様のようなお方ですから。順番が回ってきて、先に、三好先生からサインをいただいたと、いよいよ中島先生の御前、とても優しい笑顔を向けてくださって、緊張でヘコヘコしつつ、整理券を渡した、私の名前を見て、あーっとジェスチャーで、うなずいてらしたのが嬉しかったです。惜しくも当選を逃した、某陳珠伊豆殿さんもいることをお伝えした後、お会いできたら直接お伝えしたかった、エストリス様のご活躍も期待してしております。も、なんとか声に出せました。握手していただこうと思っていたのが、緊張ですっ飛んでしまい、叶わなかったんですが、それはそれで、この先一生手を洗いたくなくなるので、帰ってよかったのかもしれません。生でお会いした中島先生は、お噂に違う、違わぬ、お人柄の良さがにじみ出ていて、本当に素敵なお方でした。他の方もおっしゃっているようにますますファンになりました。で、ということで、のみとさんから頂戴いたしました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここでね、のみとさんに一応ねフォローしとこうかなと思って、この今回 その中島先生のゲスト会なんですけど、以前ね先生出てもらった時にこの人のみとさんで、あ、違うな、青空で特集した時でしたっけか。この人は、ソーラのファンというより、マハカセの方のファンですからねって言ったのを、俺覚えてもいるんですけど、なんか随分凹んだらしいっていう話も、ツイッター見てみたんですよ。でもね、違うんですよ。さっきのドラゴンクエスト10の話も、やっぱここに絡んでくるんですけど、ドラクエ10あっての蒼天のソーラだし、蒼天のソーラあってのそれぞれのキャラクターなわけです。ですから、当然、それぞれのキャラクターにファンがいて当然だと思うんですけど、その人がこの作品のファンであることは当然だと思います。
うん。
うん。それはもう私のフォローがちょっと あの時甘かったかなと思ってちょっと反省しましたので、その辺ちょっと今日は。フォローさせていただきます。のみとさん大変失礼しました。はい、うん。というわけでね、のみとさんからまた熱いお便り頂戴しましたね。はい。はい。
いやー、すごいっすね。
うん。
存在してかってきていて、なんだと思ってたんだろうな、本当に、この方は。まあ、神様のように思ってたって書いてありますけれども。うん。
そうですね、僕が初めてこう大学に入ってこう上京してきて初めて新宿駅を降りた時にアルタバイってこの世の中にあったんだみたいな、まあ、そんな感じだったのかなみたいなそんな感じなんですかね。
まあ、確かにこちら側とするとどんな人が書いてるかと言っていいのと、本当に手で使って言っちゃえば目の前でちゃんと絵にして手で書いて下書きしてっていうのが本当にしてるのかっていうのは分かんないですからね。こういう場合すっごい貴重というかありがたいと言いますか。
あ、まあまあそうですね、ちょっと書いてるとまあピンとこない感じではあるんですけど、でもまあ確かに子供の頃はやっぱり自分も何ですかね、好きな作家さんが書いて本当に書いてらっしゃるシーンっていうのはなかなかまあ何ですかね、見ることは、まあ、当然できませんし、お会いすることもできませんしね。この業界に入ると実際にこうそういう人と子供の頃から見ていた作家さんと直に会って、最近だったら菅殿の金子先生なんかと 仲良くさせてもらったりして、うん、結構割とこう普通に何ですかね、慣れたら普通にこう喋りながらなんか当たり前のようにこう漫画の相談とかしてるんですけど、でも、うん、何ですかね、何十年か前はなんかこう普通にこう紙面で憧れの目で見つめていたような人が普通に隣で喋ってるんだよなってね、まあ、たまにちょく思い出しながら、
うん、
いやなんかこうちょっとふわふわした気分で、そうですね、喋ったりしてますね。
何ですっけ、それこそ集英社の作品としてはそのジャンプって、なんですか、若手からベテランまで揃ってるじゃないですか、その週刊のジャンプとかね。で、なんかかつて、それ、なんか、漫画家さんの交流する飲み会みたいなのがあったとかっていう話も聞いたことがあるんですけど、V ジャンプさんってそういうのはないんですか、先生。
あ、V ジャンプですか？いや、むしろ、ですね、あ、むしろ最近ちょっと、まず僕と金子先生で、うん、せっかくドラクエだから、コラボとかやりましょうよ、みたいなことを、話したら、はい、僕の方から割と持ちかけなんですけど、金子先生がすっごいこうそれで乗り気になって、で、しかもそのなんですかね、せっかくこう V ジャンのなんですかね、まあ狭い社会っていうのもなんですけど、そのじゃ週ジャンほど作家の数も多くないし、
うん、そうですね、
なんですかね、作家陣もコンパクトにまとまっているんで、みんなでこう仲良くできたらいいんですけどねみたいなことを話して、うん、でそれが割と危険になって、でたまにこうちょくちょく金子さん主催でみんなで集まって飲んだりみたいな、
連載陣の
そうですね、で三好さんがまだ出てくるってないんだよな。あ、でもそうですね、そうですね、まあ、作家プラス、あとは最強の作家さんとかとも一緒に、
あ、はいはい、
飲み食いしたりとか、そういうことをやったりはしてますね。結構なぜか7割くらいスター・ウォーズの話で盛り上がってるみたいな。なんでなんでねみたいな感じで。いやー、そしてまだハンソロを見てない僕がグギギってやってるみたいな。そういう場になってしてましたけど。
いやいやいやいや。そういう。
それと、のんちゃんにちょっと気づいてって言われたやつなんですけど。うん、はい、実際サインではまあスラスラスで本当に書いていただいてるんですが、こういう時でなんかマーカーみたいなものを使ってたってこと、あれってサインペンかなんかで書いてるって感じなんですかね。
ああ、そうですね、ですね、僕はまあ、何ですかね、あれサイン色紙に印刷してもらってるんですけど、あの元絵って普通に原稿用紙に書いてるんですよね。まあ、なんですけど、うん、そのサインってあれじゃないですか、いつものタッチとは違うタッチでこう、ラフに入ってるからなんかこう、なんですかね、まあありがたみがあるというとちょっと違うんですけど、なんか面白みがあるというか、
うん、
あれですね、下書きとかネームのタッチが結構、読者の人からすると結構珍しくて面白いみたいな感覚があると思うんで、うん、まあそんなんで、原稿用紙に書いてはいるんですけど、あえて、いつものこう、Gペンとか使わずに、サインペンとか使って書いてる感じですね。大体いわゆる皆さんご存知と思うんですけど、いわゆるマッキー油性ペンの、うん、まあ、あれなんかを使って書いてますね。
へ
え。このところはなんかボールペンとかでこちょこちょ書いたりしていますけど、あ、そうですね。まあ、奥にいるキャラクターの、例えば顔の中の、造形なんかは、さすがにちょっとマッキーだと、という風にやって、線が入らないんで。もうボールペンで書いたりとかしてますね。
なるほどね。まあ、サイン会ね。まあ、本当そういうチャンスがあれば私も行ってみたいなと思いますけどね。何分地方なのでね。
まあ、そうですよね。う
ん、ね、まあ、本当に、まあ、そういった、ね、サイン会やら、楽しいイベントっていうのは、これからも、まあ、来年なんかもね、また出られると思いますんで。
そうですね、ぜひ。
ファンの皆さんは楽しみに。はい。いよいよ、蒼天のソーラの話をちょっとしたいなと思っておるんですけど。
はい。あ、そうですね。
先生。
あ、そういえばソーラの台間に来たんですけど、忘れておりました。
その前にね、先生、ちょっと私のエピソードというか、最近あったことが ありまして、
あ、
はい、実はですね、まあこれいわゆる他社の、他の編集部、他の漫画誌の作品になるんですけど、はいはい、実はですね、まあいわゆる人気作品「進撃の巨人」、
はいはい、
私読んだことがなかったんですよ。
ああ、
うん、で実はまあ機会があればなんて思うんですけど、何分まあコミックもそこそこに出てると。
そうですね、
一から買い集めるまでもないかななんて思いながらもここまで来たんですけど、
おー、
まあ、はい、実はですね、このアニメのシーズン3っていうのが始まって、
はい、
で
NHK やってるんですよね。
そうそうそう、
なぜか、
そう、はい、でその NHK がですね、そのいわゆる劇場版ですね、劇場版の1の前編後編、うん、
あ、
それからシーズン2の劇場版ということで合計3本を週替わりで放送したんですよ。
ああ、そんなことしたの、
うん、で、まあ、こいつを見ると、こいつを見ると、はいはい、そのシーズン3まで準備 OK よ、ということでね。
ああ
。うん。まあ、ちょっとやっぱ、アニメ版とは違って、かいつまんだ、その劇場版なんでしょうけどね。まあ、NHK なんで丸ごと全部やってくれまして。で、まあ、やっぱ面白いわけですよ。
うん。
それで、進撃の巨人って、その、やっぱり、ストーリーがよく練られてると思うんですよ。私は。で、あれって、おそらく、その、こっからこうなるよっていう話って多分、もう、変な話、あるんじゃないかと思ってるんですね。
うん、
うん。かと思うとですよ。私大好きな作品に、やっぱりジャンプ作品なんですけど、筋肉マンですよ。はい、ゆでたまご先生の、
はいはい、うん、
で今別にシュープレの方で、週刊プレイボーイの方でウェブ連載の方されてますけど、かつての筋肉マンなんかはまあそのいわゆるなんか連載してて次週への整合性がないと言います、それは言われてると。まあ別のところでもお話しましたけど、7人の悪魔超人だっていうのに9人以上いたりとかするんですよね。で、翌週になるとスパッと7人になってたり、キャラクター入れ替わったりしたりとかするんですけど、これはなんか、その、ゆで卵先生が、その、なんですか、その、週刊連載の、まあ、ある種、その、来週への引き付けをしないと、来週どうなるんだろうっていうことを思わせて、来週のジャンプを楽しみに待ってもらうっていうことを踏まえたら、こういう書き方をするんだっていうことを言ってらしたんですよ。で、この結局、まあ、ちょっと極端かもしれないですけど、その対極的にこの2作品を、こう、私、好きな作品としてはね、見て、はい、で、ここでなんですけど、先生ね。
はい。
第4問。蒼天の空、最終局面とか、これからの構想、ストーリー構想は、すでに、俺の頭にある。はいかいいか。
35% ぐらいはいみたいな感じですかね。
ちょっとラスト悩んでます？
ですね。いや、締め方に関しては一応構想が、まあ、あるのはあるんですけど、うん、やっぱりこう、そこに行くまで、どれくらいこう、期間を使っていくのかっていうのが、うん、まあ、まだこう未定な部分が多いので、これくらいの期間があればこれくらい詰め込もうかなみたいなことをこう、なんかね、調節を考えたりはしますね。
あー、なるほど、35%、
うん、そうですね、
うん、なるほどね。
ラストにどうつなげるかはいろいろ未定なところもたくさんまだ残っている感じですね。
実際だから ある種のその伏線的なものを張ってたりするものもあるわけでしょ。で、そいつをどう回収しようかみたいな部分も、うん、おそらくに見て取れるのかなとも思うんですけど。
そうですね。いや、それについては回収の仕方を考えている伏線もあれば、風呂敷を広げたまま、まあ、レンジは言わない方がいいです。
あ、なるほどね。
まあまあまあ。
うん、いや、このやっぱり、なんですか、漫画家さんの頭の中ってすごいなと思うんですよ、俺。
うん。
うん。
そうですね。みんな、なんかみんな違う頭の使い方をしてるんで、まあ、一概にはこう何とも言えないんですけど、まあ、それこそこう、何ですかね、1から10までこう、あの、後のことを考えているような、あの、作家さんもいるし、脚本家だったら三条陸先生なんかは、そーっと最後の方まで、あの、構想を練られてから作られるようなタイプみたいなんですけど、逆に、どれ本番だったか、まあ、いや、ちょっとあまり具体例を言うのはね、ですね、あの、引きの時に、とにかく派手な引きだけ先に用意して、回収の仕方は全く考えずに、派手な引きだけ用意して、あの、その回収の仕方に、その次の週悩むみたいな、まあ、もうはっきり自分にものすごいこう、負債を残して、わざと。それで、あの、負債を残すことによって、うん、あの、なんですかね、全体をこう盛り上げていくみたいな、まあそういう、こう、ほんと当たっていくだけよみたいな書き方をしてる作家さんもいらっしゃいますし。
さっきの先生、あの、私がちょっと例に出した筋肉マンの話なんですけど、
はい、
あの、週刊、まあほら先生が以前出ていただいた時に、あの、週刊漫画の漫画家と、僕みたいなその月刊の漫画家では、別の人種だっていう、あれすごく印象深い言葉を先生残してたんですけどね。あの、実際その、やっぱり今のそのストーリーの組み方っていうのは、その、当然ページ数も、あの、ページ数が違うということは、コマの数も変わるし、つまりそこで結果的にその1ヶ月分で進む、そのお話と、週刊漫画だったら、まあ、当然1週で進むページ数、ないし、例えば、それをやっぱり同じように1ヶ月まとめた時のページ数って、イコールにはならないじゃないですか、月間と週間って。
そうですね。
その時のその話の進め方、もしくはその毎週の見せ方、週間だったら、やっぱり違うわけですよね。
まあ、そうですね。
例えば先生、今、蒼天のソーラーが、実際、じゃあ、週刊少年ジャンプに移籍しましたって言って、今先生が1ヶ月分で書くやつ、例えば3週とか4週割りしても、話が分からなくなっちゃいますよ、はい、実際。
ああ、そうですね。あ、それは確かにちょっと考えますね。
なるほどね。
1週ごとにまとめないといけないし、ああ、その起承転結をちょっと短く回さないといけないから。ああ、
そうそう。やっぱりそうすると大元のその、あの話の進め方ってのも変わってきちゃうかもしれないですよね。
まあ、そうですね。うん、確かに30ページで起承転結をまとめると20ページで起承転結をまとめるのと少しリズム感は違いますし、
あ、なるほど、
あとは、あの、1週間、あの、なんですかね、いわゆる引きの部分をこう、読者さんがどれくらい覚えてるかっていうので、まあ、1週間と1月だと、やっぱりこう、1月の方が忘れますから、あの、あれですね、話の入りの時に、あれですね、週刊よりももうちょっとこう前回の話をあのちょっと思い出せるような展開を少しだけ入れて、はい、あの、なんですかね、1、2ページくらいはちょっと前話のラストに関わるようなことをやって、はい、そろそろ思い出したよね、大丈夫だよね、進めるよみたいな感じで書き出したり
してね、あ、引きと投入と、
はい、なるほどね、それは面白いですね。
あ、コミックスをまたぐときなんかはなおさらで、やっぱりこう半年待たせることになりますから、まあ半年ですからね、やっぱ忘れて当然なんで、まあそうするとあれなんですよね、あの、なんですかね、なるべく引きがこう強烈だったら覚えてもらいやすいんで、うん、そうするとあの、ブライドンがギラオホホって笑ってたりとか、あの、増えたいって言って引くのがコミックスの引き方としては結構いいんですよ。
なるほどね。
あれは、その次の巻が始まった瞬間に、ああ、はい、こうだったわ、っていうふうに、こう、みんな、思い出してくれると思うんで。
なるほどね。
ブライドンのゲロをほっこで引いた後に、
次10巻ではホルヘイザーフーで引きましたからね、次の巻ま
で。あ、そうですね。
そうですね。で、まあ、あ、確かにそう考えると、コミックの最後ってそういう引きなんですね。確かに。
そうですね。なるべくでかい引きができる方がいいとは思って書いてはいますね。必ずしもいつもそれができているわけではないんですけど。
ただそうしないとやっぱなんか続きが気になるっていうのはやっぱ連載作品だと重要なのかなっていう風にやってんのかって思ってましたね、結構あれは。あ、
そうですね、それはもうもちろんあの大前提としてやっぱりありますね、
うん、
どうしてもこうなんですかね、いわゆるこうソロは別に1話完結で作ってるわけでは全然ないんですけど、あまりにこうまとまりが良すぎる終わり方をするとなんかこう一安心して次の話が読んでもらえなくなっちゃったら困るので、まあなんというか安心させねえぞって感じでこう終わらせる方が多いですね。
ですね、はい。
そうですね、ソーラはあんまりきっちり安心させて終わった回というのはそんなにはないような気がするんですけど、なんかもないのかな。
一方で思いついたのは、あ、ここはこの月だけで終わったなって思ったのは温泉会の時ですけれども、
あ、はい、そうですね、そういうなんかまあギャグ会というか、
うん、
っていうのはこう入れたりはしてますね。
はい。
ドワラジ
ー。さて、ちょっとね、直接的なそのダイレクトマーケティングはエンディングにお任せるとしてですね、
あ、はいはい、
先生にちょっと聞いてみたかったことがあるんですよ。
あ、はい、
はい、もういきなりこれ質問からいこうかな。質問5番目、11巻からですね、始まったソーラが追体験するロールプレイングゲーム、これを考えついたのは、うん、我ながら天才的である、はいかいいえか。
いいえですね。
今回いいえが分かって。
まあ、謙遜とかではなくてですね。あ、いや、もちろんその RPG とか思いついた時は、あ、なるほど、面白いことできるぞと思ったんですけど、うん、まあ、それこそでどうしてもこう、なんですかね。どうしてもこう、過去の新キャラをこう、強キャラとして、書いてしまうと、まあ、どうしてもこう主人公であるソーラがお客さんになる展開になってしまいがちなので、もうちょっと関われる話にできてたらもっと素晴らしかったなみたいなのはありますね。
ああ、もっとっていうことですか。
そうですね、
あのね、
もちろん変わりすぎても変わるんですけどね。
先生、これがね、まさにこれドラゴンクエスト10の話なんですけど、妖精図書館っていうコンテンツありましたよね。
そうですね。
はい、あれはまさにその、リーンっていうキャラクター。
はい。
もう、この話ですよね。ということで、で、これを語るには、その、今の、例えばケンタロスとかマメタとかっていうキャラクターでいてもらったら困ると。
そうですね。
いうことなので、まあ、お話を、その図書館で読んでいるという体を踏まえてリーンに変わったっていう話じゃないですか。まさにこのゲーム内 RPG なんですよね、うん、これって、
まあそうですね、
役割を演ずるっていう意味では、で、11巻で読み始めた時にこのプクリポになったっていうストーリーを見てですね、
うん、
俺思わず一旦本閉じましてね。俺、息子より先に読んでたんですよ、これ。おこれ中島先生、天才だわって息子に言いに行ったんですよ、俺。
ハードル上げないでくださいよ、そんなことで。
こんな風な展開をするとは思わなかったって言ったら、まあまあ、で、何がって言うから、いや、もう俺が終わったら、すぐ貸すからって読んでみろって。読み終わったら、やっぱうちの息子も、はぁーって言ってましたね。
まあ、ありがとうございます。親子で読んでいただいて。
別の話をこう、 やっぱりその、そこのところに過去の話っていうのを、持ってくるために、こういうストーリーを作り出したって、いや、すごいなと思うんですよ、俺。
そうですね。まあ、その、過去編があるかどうかっていうこと以外にも、うん、その、なんですかね。まあ、もともとその、いわゆるこう読者に、こう、か、キャラクターに感情移入してもらいたいっていう考えっていうのは、うんうん、まあ、漫画を書くときではいつだってあるわけなんですけど、まあ、ソーラなんかは特に、あれなんですよね。いわゆるこう、ソーラ自身がまあドラクエオタクなわけで、ドラクエオタクな読者さんが読んで、ソーラがドラクエオタクっぷりをこう発揮してるところを見て、うんうんとかうなずきながら読んでもらえると嬉しいなみたいなことがあったんですけど、まあ、なんですかね、プレイ中も、いわゆるこう、なんですか、モンスター倒してもちっとも稼げないから、まあ、職人やらなくちゃいけないんだよとか、キラキラマラソンしなくちゃいけないんだよ
みたいなことキラキラマラソン
言い出したりとか、まあ、ドラクエ10ならではのこう、まあ、あるある言いながら、そういうところでも感情移入してもらえると、うん、嬉しいなというのがあって、まあ、まあ、その、ある種の究極系というか、ソーラがドラクエ10始めましたみたいな、感じのエピソードを作れたらっていうのはあったので。
いやいやいや。これでも、まあ、これが、このままだから、その11巻ないし、12巻も続くんですけど、もう読んでてワクワクしますもんね。
うん、
だって、ソーラ、いわゆる、ソーラの本編、いわゆるベリーのソーラが紡ぎ出す物語っていうのは、まあ、この、まあ、これからこうなるんだろうな、みたいな感じで、
うん、
ある程度、この世界をこう言ってるんだなっていうのが、いきなりこう、バーンって変わったっていうのは、
うんうん、
ちょっと読んでて驚きましたもん、ね、
そうですね。全体の流れとしては、まあ、大きな気分転換の回というか、
うん、
急に今まで の出てきたキャラクターがパッと出なくなっちゃって、で、知らないキャラクターがいきなりこうたくさん登場してきて、うん、話が進むわけで。
ある種ね、ここはあんまりこう比較するのもあれなんですけど、実はナドラガンドの、バージョン3ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
ナドラガンドのその、いわゆる領海を連続していくっていうのがあれ、ひょっとして通してやったら、すごく冗長感があるんじゃないかなと思ったりもするんですよ。
ああ、まあそうですね。
ある種同じルートを通って、同じような感じの話があって、まあボスがいて、塔があって、みたいな形をずっと繰り返すので、例えば、変な話、このソーラも今回この話が持ってこられた、答え来たことによって、そのリズムというか、いい意味でリズムが来るって面白かったなと思うんですよ。
うん、そうですね。うん、まあ確かに全体の中ではそういうパートではありますよね。まあ、これから物語が佳境に入っていったりするわけなんですけど、まあ、その前にこう一段落、ちょっと別の空気を味わって、うん、まあ、例えばもう一回こう現代でストーリーが進むにしたって、もう一回こう新鮮な気持ちでソーラとかが見てもらえるといいなっていうのはありますんで。
うん、あとやっぱこれに関してはいわゆる募集してた、戦士団の話なんですけど、
そう
これって、ね、だからどういうふうに盛り込んでくるのかなと思ったんですよ。今の流れだと、突然、なんか、団体が来ても、ちょっと、あれって思うわけなんですけど、なるほど、そう来たかっていう感じですもんね。
そうですね。やっぱりこう、戦士団、まあ、そこはこう、なんですかね、戦士団、っていうのをこう出す予定というのは昔からあって、それをまさかこう読者参加企画として行うなんていう発想は当初は全くなかったわけなんですけど、でも参加企画やりたいなとずっと思ってて、で、選手団を考えるにあたって、まあ、いわゆる選手のメインメンバーであるシャクラ以下の4人ですね、アスキー、ゼタとタクシーというのが一応構想があったわけなんですけど、それ以外のメンバーが、なんか、モブキャラばっかりだと、まあ、それはそれでちょっと歴史ものっぽい雰囲気にはなったのかもしれませんけど、それよりかせっかくだったら、選手団たくさん面白いやつがいたっていう風になった方が楽しいですし、まあ、そうなると、じゃあもう楽しい人集まれって感じで、 もう募集をかけさせてもらってですね。で、いや、本当選手団っていうのがちょっと僕の中でも当初全くこう想像していなかったくらいこう何ですかね、個性的なこう組織になったというか、うん、なんですかね、その
キャラ付けも来てくれましたよね今回。だから忍者っぽいのとか猫っぽいのとかアイドルっぽいのとか、は
い、そうですね。
だからそれからキャラを考えてくれたから、そっからバトルシーンとかキャラ付けストもの言ったストーリーにも影響したんかなっていうのと、
うん、
さっきの話言うと筋肉マンだって超人募集してそれによって敵キャラの進行とか全
然そうですよね、うん、
うん、
いや今考えると
、今のはすごく感じてるなと、うん、
ね、
筋肉マンのあの有名なキャラクターたちがのほとんどがね、募集されてきたキャラクターと考えると本当すごいですよね、
うん
うん、
中にはね、あの募集されてきて一瞬でやられたキャラクターもいますけど、
そういうのもいますけど、
いや、まあでもね、今ちょうどいい話になったんですけど、あの実際のその、はい、やっぱりそのまあもちろんそのシャクラ中心とした、まあこちら側サイドっていうか、あのソーラーサイドの話ももちろんなんですけど、今回やっぱり何、蒼天のソーラーの前に私も魅力っていう話をしたときに、その敵キャラの魅力、
はい、
うん、その辺としてのその取り上げ方ってもやっぱ違うじゃないですか。
まあそうですね、
うん、
うーん、そうですね、まあそうですね、まあ石魔陸というか過去編の場合は石ラースサイドになるわけなんですけど、まあどういうやつをこう敵にしようかっていうのは、まあ、いろいろ考えてまして。
決してその、いわゆる憎き敵だっていうような描き方をしてないでしょ、先生、これって。
そうですね。
もう、彼らは彼らの思惑があって、動いてるっていうところ。ただもの勇者を、その理由もなく、倒しに来るっていう、もう本当に、ファミコン初期の頃の、理由なき魔王軍みたいなのではなくて、やっぱり彼らは彼らなりのその考えがあって、行動してるっていうのが、やっぱり見て取れるんですよね。
そうですね。やっぱりマイクのお父さんだから、なんというか、まあ、単なるこう、なんですかね、迷惑ばっかりかけに来るような人じゃ困るっていうのが、うん、あったりとか、純粋になんか自分の頭の中のいいお父さんのテンプレートが最初に思い浮かんだのがあれだったとか、あとは、シャクラとの対比で石ラースというキャラクターを考えたっていう事情もありましたね。シャクラっていうキャラクターを、どうするかってまず考えて、その、まあ、なんかこう、業法落雷な、人物として、描きたかったなとちょっと思っていて、で、あとはその何ですかね、ソーラにとっての目標となるようなご先祖様、まあご先祖様って血がつながってるわけじゃないですけど、いわゆるこう村のご開祖様にしたいなっていうのがあったんで、そうですね、シャクラのあのギザギザ、なんかね、髪から髭までつながったあの頭っていうのは、こうソーラをこう順当にあのギザギザのソーラのあの髪の形をこうもっとこうパワーアップさせたらああなるかなみたいに、そんな感じでこうシャクラのデザインが決まっていきまして、あとはそのもともとソーラのデザインっていうのはちょっと和風な衣装が入っているわけなんですけど、レディーなのにああいう格好をそのなんですかね、衣装にそういうあのデザインが入ってるっていうのは、まあ、もともとこうエルトナから来た人が村の誤解数だったからみたいな、ま
あ、
そういうところもちょっと考えまして、でそんな風にシャクラ像があのできていったんですけど、じゃあそのシャクラとこう戦わせる、まあそのまあ、魔王だとしたらどんなやつが面白いかなと思って、うん、で石田はその人物像ができていったような感じですね。
うーん、 なるほどな。いや、これからどうなるのかやっぱ楽しみですもんね。
そうですね。まあどうしても過去編は一応こう、その結果どうなったかっていう現在はもうすでにこう、分かっているわけで。
これ先生、ある種なんですけど、はい、これ過去に話戻してみようっていうのはバージョン4のからヒント得ました。
あ、いや、それは特に。
あ、そんなことないんですか。ああ、これ面白い話だった。うん。そうなんですね。
そこは多分、本誌団募集した頃から、勝手に、あ、そういうふうなするのかなって読んでましたけど。ああ、
そうかそうかそうかそうか。
逆にこう、なんとなくその過去編をこうソロでやろうと考えていて、うん、その、バージョン4がその過去を旅する話だというの、うん、いうのを後からこう知って、原作もやるのかよっていう感じで。
逆にしめしめぐらいの気持ちにした。そうだったら面白いですね。
何ですかね、レイダメティスに、の時代をこう描くということで、500年前に、まあ、タイムスリップというとちょっと違うんですけど、まあ、500年前の時代をこう、まあ、追体験しているという状況なわけなんですけど、うん、こう、なんかね、原作ゲームの方だと5000年前にこう戻ってしまって、あ、10倍負けたみたいな、そんな感じはありました。あっちの方が10倍昔やんみたいな。
そうか、そうか。いやいや、これからやっぱこの、なんですか、うん。まだまだ多分面白くなるし、まだまだ続いていくんだろうなっていうのが、もう、
そうですね、
さっきのね、ちょうど、質問4番目のね、その、じゃあこれからの、その、構想、はたまたさらに向こうの最終局面っていうのに、ね、まだまだ、そこにたどり着かないために、俺はもうずっと続いてほしいなと思ってますんで。
そうですね。あ、いや、でも確かにそういった全体の構想としては、うん、ちょっと前まではもう、正直いつまで書くか全くわからない、物語なわけで、はい、なんか、風呂敷バンバン広げよう、広げようとか、思いながら書いてきてたわけなんですけど、ええ、でもまあ、ドラクエ10、例えば最初ドラクエ10をこう、始めた頃は、なんか、もう、斎藤 P が、洋スピさんが、いや、もう10年くらい続けるつもりでやりますよ、みたいなことを言ってて、多分もう本当にそうなっちゃいそうな勢いですけど、でも、よく思ったらもう6年経ったっ。
そうなんですね。うん。
だいぶ経ったなと、今更こう、びっくりしていて。まあ、そういう意味では、確かにこう、なんですかね、ソーラも、まあ、一応こう、最終回に向けてのスケジューリングっていうのは、ぼちぼち考えないといけないのかなと、ちょっと意識することはありましたね。
なるほどね。
うん。まあ、本当は5周年で思っとけって話なんですけど、6周年をこう見たときに、あ、そういや6周年、もう6年目だなって思ったりして、やばいなって、これから風呂敷を広げすぎるとこう痛みを見そうだみたいな、そんなことをちょっと考えたりしました。
でも言えば、うん、この舞台で、まだまだ活躍するソーラたちを見たいので、先生、今後とも、連載の方、まあ、頑張っていただければと思いますし、応援しておりますので。
いただきたいですね。
はい。
はい。
それでは、とりあえず、本編の方はこれで、締めますが、先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングでございます。はい、はい、先生ありがとうございました。本当に今日は。
ありがとうございます。
しかしまだ役目は終わっておりませんよ。
はい、
はい、肝心の12巻告知がございますので、はい、こちらからまずお願いしたいと思います。発売の日にちと、まあ軽くちょっとその12巻の内容というかどんなお話になっているかっていうところをちょっとイントロデュースいただければと思います。
そうですね、蒼天のソーラ、今度は12巻が、来たる、9月の多分4日ですよね、はい、いつものパターンだと 9月4日に発売をすることになっております。皆様よろしくお願いいたします。で、まあ、順番は、まあ、主に内容としては前回から引き続いた、まあ、ベリタソルデと隊員の一族の過去の戦いを描いたエピソードが中心になるんですけど、まあ、その中でこう、11巻では実はそこまでこう動かせなかった、あれですね、昔やった謎の戦士団で募集した、まあ、プレイヤーさんのキャラクターが結構いろんなところでこう積極的に動いて、まあ、必殺技をぶちかましたりとか、意外と結構陰謀とか みんなのこう企み事の深いところに関わっていたりとか、まあいろいろ活躍をしておりますので、そこも見どころとなっております。なんか結構ちょっと CM っぽいこと言えてますね。
はい、ありがとうございます。
こんな感じで、
はい、先生、お約束で、
はい、
仕草書コードがつくということで、デジタルコードがつくなんてことで、
これ今度はですね、うん、ですね、こう急にこうピーヒャラブエという今までこうあまりなかったようなジグサッシュをつけていただきまして、うん、さあちょっとこうソーラのエピソードからつけてもらったものというわけではないので、じゃあこれから何かやっていこうかなみたいなことは企んではいますけど、
おそうなんだね。そうかそうか。いや、これは前にお話しされてましたけど、やっぱりね、これスクエニさんからこんなんで言いましたけど、どうでっかって話なんですか、これ。
あ、そうですね、今回の場合は本当にスクエニさんの方からこんな感じですけど、こんな感じのやつがどうですかみたいな感じで言われて、
うん、そうっすか。いやいやいや、また面白そうな、これ音今までそれはないんだよな、音鳴らないですよねきっとね、これ。
あ、いいですね。はい、今回どうだったっけ、音だったかな、一応スポンペルとか見せてもらったんだけど、
ちょうど
ちょっと覚えてないですね。
次のアイテムとかって今日 DQX10 ショップで発表されてましたけど、音の出る家具とか庭具とかついてくんとか出てくるらしいんで、密かに楽しみにしてます。
そうっすか、
ついてくんも出るんだ、
そうなんですね。
いや、ちょっとお電動のボートとかも出たばかりだというのに大変ですね。
この子を大人しじゃちょっと楽しみ半減なんですけれど。
あ、
うん。
うん。
ですね。はい。はい。というわけで、まあ、とりあえず12巻、ぜひ皆様、お買い求め。うん、ないしは、同日で多分これ、ツールの方にも出ますよね、先生。
そうですね。多分同時だと思います。
はい。どちらで購入いただいても先生にはきっちりね、また売り上げの方が入ってくるようなので、ぜひともどちらか、もしくはどちらも、はい、お買い求めいただければと思います。
いや、ぜひね、まあ、片方だけで十分ですので、どうかどうかよろしくお願いします。
本当にさっきからVジャンって呼んでる人だけでコミックス派の人もいないので、言わないようにしようね、言わないようにしようってずーっと我慢してるんですけれども、
はい、
今回12巻の内容結構やばいっす、ほ
ん
と。
うん。そうっすか。
うん。ケンタルさんも知ってるんです。私が一瞬、こういう見れ上がりなネタバレしそうになったっていうことで、いちいちちょっと物議かもしれませんけれども、思わず言いたくてしょうがなくなって、あ、やべえ、この人知らないからネタバレになるって言って、慌てて引っ込めたりしましたけど、本当にやばいっす。
そうか。ちょっと期待して待ちましょう、うん。もうすぐですね。はい。もう一度、うん、先生ね、9月の4
日。そうですね。
はい。ぜひ、ソーラ12巻、買ってくださいませ。先生、ついでに、ちょっと漫画絡みじゃないんですけど、
はい。
ちょっと小耳に挟んだというか、結構我々の界隈では有名だったんですけど、以前、ドアラジにも先生のご紹介で、もうプッシュで出ていただきました斉藤 V さん、
はい、
副編集長昇格らしいですね、昇進らしいですね。
いはい、ちょっとなんですかね、ちょっと上の世界にこうシフトしてしまって、
上の世界
斉藤の活躍の場が
敏腕じゃないですか。
いや、敏腕ですよ V は、あんなねぼーっとしてるのにね、
敏腕
という侮れない男でした。
うん、というわけで何先生、これは何いわゆる漫画の担当なんかも、副編集長という立場ですから、はいはい、何外れられたんです
か。あ、そうですね。はい。新担当のですね、まあ、真鍋さんという方がですね、
は
まだピチピチの20代の、
編集さんがですね、聞いていただいてですね、まあ、二人でいろいろこう、なんですかね、企み事をしているんですけど。
なるほど。先生、というわけで、ぜひ、ちょっとドアラジの紹介をしていただいた上で、
はいはい、
次回あたりは先生引っ張ってきて
くれるとありがたいな。ですね、その、真鍋さんがですね、まあ、まだまだドラクエ初心、ドラクエ初心者ではないか。ドラクエ10は初心者なんですよ。
うん、
彼がまだ。なんで、もし連れてくるとなったら、もうみんなで真鍋 P をいじり倒すみたいな、そういう、こう。は
い、いや、まあ、あるとしたらまた半年後ぐらいですしね。
うん、先ほど。
そうなるとまたね、うん、そこまでの、その熟練度合いも出てくるでしょうし、ぜひ、先生、ちょっと消しかけといてください。
マジ真鍋 P どうすんだ
な。はい。はい。
はい。
まずは告知の方ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。そして、豆田さんからも告知、お願いします。
あ、はい。いつも単行本出た後の恒例、半年に一回ですが、12巻発売記念しますので、また、蒼天のソーラー座談会なんですけど、9月19日予定です。で、ちょっと水曜日の週の真ん中で、ちょっと私の都合で申し訳ないんですけど、ちょっとここしか空きそうにないんで、来月。ちょっとここを担当させていただきます。はい、で、まだ書いてないんですけど、このドアラジ放送までには冒険者の広場に書き込むと思いますんで、よろしくお願いします。
は
い、
リンク貼っておきます。はい。
で、それと、12巻発売後にもう一回それ書くと思うんですが、また恒例の人気投票企画を行いますんで、はい、4日以降、ちょっとそちらの方立ち上げたいと思います。
はい。
で、何やりたいかだけちょっと決めときまして、ちょっとずーっと同じリアルにやってると、だんだん上位陣固まってきましたんで、今回なんですが、好きな味方役キャラと、
うん、
好きな敵役キャラっていう形で分けます。
うん、
で、ちょっと結局それで12巻のキャラもちょっと、この選択肢の中に入れたいと思いますんで。
なるほどね。はいはい。
ああ、まあそうですよね。
はいはい、12巻発売後に、キャラのちょっと選択肢とか応募方法など出したいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。はい、改めて、ね、それこそ半年に一度と言わず、また先生、これ喋らせろってぜひ聞いていただければと思いますので、はい、
あ、マジか、
はい、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーの投稿をお待ちしております。メールアドレスは dowaradio@gmail.com。こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターで、ハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
はい。今、豆田さんからだった、青といえばスライムなんですが、公共、前回で、青スラの、7月までの発表終わりました。9月から募集の、テーマ。まだ決めておりませんが。臨時会、青スラ告知会を、またやって、募集かけたいと思いますので、ぜひこちらをお待ちください。iPhone、Android のポッドキャストアプリをお使いになれば、オフラインでいつでもドアラジを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のお供に、ぜひドアラジを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜日配信です。それでは、今日も良いアストルティアライフを。お相手は、DJ ケンタロスと、
マメタと、
蒼天の空の中島裕貴でした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。